線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょうというわけでございまして、今日はですね、2月の11日の日曜日でございます。ということで谷子さん、どうも。
はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか首が痛いそうでは
い
もう大丈夫ですか？
大丈夫なんないです。
大丈夫なんじゃない
本当にもうあの車で運転してバックする時のこの辛さみたいな。
いや、基本的にはあれなんですか、なんか寝違いではないんでしょう。なんか
違いますね。
まあ、
まあ、あのある意味老化
老化
っていうことがあるか分かりませんが、ちょっと使いすぎちゃったかなって感じですね。
まあそれでもね、なんとか、別に立ってるには支障はないんだよね。
立ってるにはですか？
ね、
そうですね、ただやっぱりちょっと首に衝撃が来るようなことはちょっと避けなければならない状
態。そうなんですか、ね、はい。まあでも普通に歌うには歌えるよね。
とりあえず、
ね、
はい、頑張りますよ、はい。
もう本当に民子さん歌っていただかないといけないので、
はい、
もう頑張っていただきたいもんですから、
はい、何があろうと、頑張るつもりです。
はい、まあ、そんなわけでございまして、まあね、まあ、いろいろとありますが、まあ、生身の人間なんでね、
はい、
まあ、いろんなことがあろうかと思いますけれども、民子さんもちょっとね、はい、この寒い時期ですから余計そういうようなことがあるかもしれませんね。
そうですね、まあ、うん、そうかもしれませんが、うん、まあ、無理をしない程度に、頑張っていきたいと思います。そうです
ね、まあ、本当にね、リスナーの方々も結構僕らと同じような、ね、年代層の方々も多いかと思いますので、皆さんぜひね、体には気をつけていただきまして、まあ、この寒い時期をですね、乗り越していただきたいなと思っております。まあ、今日もですね、私松本の方にお邪魔しております。もうレコーディングというような感じでいろいろと頑張っておりますので、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今日もですね、相変わらず松本からお送りしてます、したいと思いますよろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、ねえ、まあ、民子さんも首が回らないとかっていうようなこともある。
そこばっか言わなくても結構なんですけどね。
はい、まあちょっとね、なんだかんだ言いながらね、いろいろと頑張っていただいております。まあそういうわけでございまして、まあこの福井の大雪とか金沢の大雪、まあ、その辺のあたりもですね、まあある程度落ち着いて、もう大渋滞とかっていうのもですね、やっと解消されてきたというような状況になってきたみたいです、ね、
そうですね、大変でしたね、本当に。 でもまだね、雪がありますから、はい、これでまた雨が降ったり少し緩んでくるとね、その融雪による洪水とかね、
はい、
大変なことがあるみたいなんで、
そうですか、
気をつけていただかないといけないと思いますよ。ま
あ、そういうね、本当に雪がたくさん降った地域の方は特に注意しないといけないですね。
はい、そうです
ね、雪がたくさん残っているっていうところにね、なんか急に暖かくなったとかっていう感じでわーいなんていう風な状況にもうすんなり喜べないっていうね、
はい、雪崩も気をつけなきゃいけないですしね、
はい、そうです
ね、屋根からの雪のね落ちてきたりとか大変なことありますのでね、
はい、そうですね、本当にね、まあ本当に、このお天気っていうのはですね、まあ立春が超えて、まあ、暦は春とは言いながらまだまだ寒いね。
寒いですね。
ね、
まあ松本はね、雪が割と、はい、まあ、一時降りましたけども、その雪もね、ある程度溶けてですね、
はい、
いいお天気をいただくことも多いもんですから、
はい、
本当にこのね、差が大きいなとは思いますけども、
はい、
でもね、やっぱり体調崩す方もいますので、
そうだね、
ちょっとね、お天気も気にしながら、
はい、
行きたいなと思いますけどね、
はい、ね、体調だけはね、気をつけないとね、本当に民子さん、
はい
大丈夫ですか？
いや、何度も聞かないであんまり大丈夫じゃないから今
本当にね、まあとりあえず皆さん体調には気をつけていただきまして、もうとにかくね、まあ、体あってのものだねと言いますけれどもね、もう本当にそれこそ、ね、体調には気をつけていただかないといけないなと思います。この寒い時期特にね、どうぞよろしくお願いいたしますね。はい、そんなわけで ね、谷本さん、まあ、あの1週間のニュースというようなことでお送りしようかなと思いますが、
ね、そうなんです、
はい
はい、まあ、首の痛いのはニュースなんだけどね。
それがニュースなんですか。
いや、それだけじゃないけどね、
はい、まあ、はい、あのなんか1週間のニュースといえば谷本さんは何かありましたか。
ね、立春を機にですね、大黒様をいただいたりして、大黒様をいただいたと言いますか、私のね、はい、あの母が、まあ、ちょっと1月に一周忌だったんですけども、
はい、
実家の方の玄関に、ご安置されていました、
はい、
大黒様の木像をですね、木の像ですね、
はい、
それをね、あの私が譲り受けることになりまして、
はあ、
じゃあありがたいやということで、はあ、お家に お迎えするのに、まあこうね、抱きかかえて風呂敷に包んで来たんですけど、はあ、その時に裏を見ましたら、はい、1998年の2月の4日ってその日付が入ってたんですよ。
立春じゃないですか。
20年前なんですよ、それが、ね、私たちあのガネット今週、あの今年で20周年なんですが、
そうですね、
ちょうど私たちが活動を始めた年の2月の4日に、
はい、
母があの父親に、父にですね、
はい、
あのわがままを言って、
はい、
大好きな大黒様を買ってもらいましたって日記に書いてあったんですよ。
よかったですね、
うん、それでね、はい、ちょうどその直前に、はい、その大黒様の裏を 見る機会があって、
はい、
それが分かったんですけど、あ、これ大黒様本当にありがたいや、この20年、ちょうど20年ということで、まあ、その、母の大黒様は私の家のですね、玄関の出窓のところにご安置させていただきまして、
はい、
でまたね、別にね、こうお額に入ったね、大黒様のお写真をね、
はい、
あの飾らせていただくことにして、2月の4日にいただいたので、
あ、ちょうど20周年ですね。
そうなんですよ、20年目のその日にね、
あ
の
ま
たあの大黒様のお写真をいただくことになって、
それはすごいね、
これはと思ったんですよ ね、
はい、ねえ、
そうだけどまだね、あのこれからですかね、ご利益ご利益目当てじゃいけない
いやでもあれじゃないですか、ね、まあ本当に大黒様がいらっしゃればね、まあ、
ね、
知恵とそれから
あの知福寿
って言いますね、うん、ね、まあそれこそあのそういうのに恵まれるんじゃないかと、これから
と、ね、
うん、
あの母が働いてくれるのといいなと思いますけども。
あ、そうですね、まあ、ありがたいことで、
まあ、それは私にとってはね、あの嬉しい出来事なんですけども、
はい、
まあ、あのその、まあ、あやかってもそうですけども、まあ、はい、自分自身の努力もしつつですね、
うん、
今年は頑張りたいなと思っております。
なるほどね、まあ本当に、まあ、今年も始まったばっかりと言いながらもう2月になってますけれども、まあ、その2月の4日というようなね、その立春の時にあのお母さんがいただいて、また20年後の、ね、あの同じ立春の時に民子さんがいただ
く、ね、私たちの活動とともにあったのかしらと思ってですね、
本当ですね、
そういう意味ではなんか嬉しい出来事でしたね。
まあ、民子さんのお母さんという方も本当に本当に応援してくださってましたですもんね。
そうですね、
本当に、
うん、そう、そういう意味ではね、あの今年20周年の、またあの大事な年なのでね、頑張っていきたいと思っております。
なんか民子さんのお母さんと思い出したんですけども、なんかなんだっけ、押し入れじゃなくて、なんでなんかなんかの引き出しの中になんだっけ引き出しの中にね、なんかメッセージの、
はい、引き出しっていうかね、押し入れのね、
入れにあったの
衣装ケースですよね、はい、昔の衣装箱の中にね、
はい、
もう
メッセージの CD、
はい、まあ ね、それから遺言じゃないんですが、
はい、
そういったもの入ってたんですよ。
なんかそのもう葬式の時にこのメッセージを流してくれって、
そう、それをね、言葉でも聞いてたので、お葬式の、
はい、
もうお通夜もね、流したりとかはしてましたけど、
はい、
だけどね、その言葉としてね、ちょっと残ったものは本当にその荷物の片付けの時に見つけたので、
はい、
まあ、本当に感慨深かったですけどね。
そうですね、
なのでね、はい、それがきっかけではないんですが、今年はぜひそのメッセージというね、
はい、
大切な曲を何か形にできたらなってね、
はい、
思ってはおりますけど、
はい、そうですね、
はい、
まあ、本当にお母さんはですね、もう 何かの、あのタイミングでもう本当にいつもあのすごくあの応援してくださったという方でございました。本当にね、あのそういう方からですね、もう大黒様を譲り受けたということで、本当にご利益もですね、
ご利益ばっかり
あるんじゃないかと、
本当にご利益ばっかり楽しみにしててはいけませんよ。はいはい、
まあそんなわけでございました。
ね、努力も必要と思います。
はい、もう私あのもうあのとにかくこの1週間というのはあのレコーディングしたものを形にするという作業ばっかりやってましたのでね、まあ、あのこの1週間で5曲ぐらいなんとなくまとまってきたのかなっていう感じになってきてます。
それは素晴らしい、
はいね、はい、まあ、タミコさんも聞いていただきましたけども、ね、結構なんかいい形になってきましたね。
そうですね、うん、あのそれぞれの曲の個性が出てきたかなって思ってます、
はい、そうですね、うん、まあ、今回はあのアルバムというような感じの位置づけというようなことでございまして、本当にどうしようかなっていうふうにも思ってますけれども、まあ、だけどあの今回はあのテーマとしてはもうガネットのアコースティックというのが一つの大きなテーマとなりますが、
そうです ね,
ねえ、そのアコースティックっていうふうに言うと、アコースティックってタミコさん、アコースティックっていう意味って知ってる？
意味というよりも私はイメージですね。
イメージ、
はい、はい、
うん、どんなイメージなの？
やっぱりあの音数はあのとかね、あの華やかさとか派手さではなくて、やっぱり音数の少ない中にもあの生かされるメロディアであり言葉であり、あのボーカルっていう、そういうイメージですね。
あ、なるほどね、
優しい曲であるということですね、うん、シンプル優しで優しいという、まあ、そういう選曲ですけどね。あ、はい、
まあ、タミコさんは歌う人ですからそうですけども、僕の場合はやっぱりギターとかそういう楽器を演奏するっていう立場なんで、どうしてもアコースティックっていうとね、やっぱりあの生ギターだとかそれだとか生で、あの要するにあの、まあ、あのアンプを使わなくても音が出るという、そういう楽器のことをですね、まあ、アコースティック楽器というふうに言うわけなんですけど、まあ、あの極端に言えばもう それを全部使うかっていうと、あの中にはまあその電気系統の音源もまあ使おうかなっていう感じはしますけれども、まあ、だけど基本的にはそんなあの音源をですね中心にあの使おうかなと今回は。
そうですね、
そんな思いでいますが、はい、まあ、あのそれこそいろんな形のアコースティックのイメージを作ろうかなと。
そうですね、うんうん、やっぱりね、それぞれの曲に合った、やっぱり、編曲であってほしいし、
もう
それこそ音色ですね、あとね音色、
もうギター一本という世界から、うん、なんかもうそれこそもうチェロだとか、それだとかバイオリンとかビオラだとか、コントラバスのですね、もうクラシカルなそのオーケストレーションまで、なんちょ なんか反応してくれませんかそれについて。
その後何話すかな
って、何も反応しないし、うん、そういうような感じのものをちょっと作りたいなというふうに今考えておりまして。
そうですね、はい、うん、あのまあ華やかだったり派手さとかではなく、うん、やはり、なんていうのかな、あのじっくあの安らかな、ね、癒しをあの感じていただけるものであってほしいなっていう、そういうのありますね。
そうですね、
はい、
まあ、そういうサウンドにしたいなっていうふうに思いまして、まあ、本当に僕のなんか聞いたタミコさんの曲っていうものを聞いてですね、この曲はこういう風にするといいんじゃないかっていう勝手なまあ、イメージみたいなものをどんどん膨らましておりますけども、まあ、タミコさん聞いていただいていかがですか？
うーん、やっぱりそれいいと思います。だんだんこうなんていうか洗練されたといいますか、曲のイメージがより際立ってきてるかなって思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、なんかある意味本当に最近僕もですね、音楽プロデューサーじゃなくてサウンドプロデューサーでもなくサウンドエンジニアっていう名前にしたいとかって言ってますけど、まあ、私ね、まあ、正直なところ本当にサウンドエンジニアとかっていう名前は結構好きなんか自分はそういう風かなと思います本当に
そうですか、
うん、
それはまあね、いろんな技術も身につけられましたので、
はい、
ぜひそれを生かしてね、 頑張っていただきたいと思います。そうですね、
はい、まあ、考えてみるとね、音楽の世界っていうのはもう本当にいろんな形があり、いろんなスタイルがあるね。まあ、そういう中で、ガネットはどういう風なのかなとかって思うと、やっぱりタミコさんの歌声であり、やっぱ歌詞であり、やっぱメロディーでありという、そういう部分がやっぱり中心になるのかなというふうに思うんですけれども、まあ、だけどタミコさんの歌の世界っていうのも、まあ、例えばこの曲はこんなイメージ、この曲はこんなイメージ、この曲はこんなイメージっていうことで、もう全く違う世界をですね、なんか織りなすようなサウンド作りをしたい
そうなんですね。
そうなんですよ。やっぱまあメロディー的に例えば似た曲があったとしても、まあ、そのバックの音が違うことによって全く違うイメージに聞こえる、
まあ、それはね大事なことですよね、
うん、そうですよね、まあ、そういうような感じというものをですね、しっかり作ってみてみようかなと今回、まあ、やっぱりかなり力を入れておりますが、
そうですね、うん、まあ、優しい曲が多いので、うん、まあ、その優しさの中にもね、それぞれの曲の個性はあると思うんですが、
そうですね、
やっぱりもうね、みんな似て聞こえるっていうことはないと思います、これで。
そうですね、はいはい、まあ、さまざまな感じのイメージっていうのが出てきました。本当に、まあ、アコースティックギター1本もあれば、またギターとそれからボンゴというね感じで仕上げられるような曲もあれば、またサーカスのテント小屋のようなイメージの曲もありますし、またおしゃれなアコースティックな感じのですね、曲っていう感じもあったり、ね、それとかそれこそ先ほど言いましたけども、まあ、クラシカルなオーケストレーション的なサウンド作りっていうものもありますのでね、まあ、本当にいろんな世界観を楽しんでいただけるんじゃないかと。
そうですね、思いますね。聞いてやっぱり楽しい気持ちになっていただくことも大事だなと思います。
はい、そうですね、
はい、
まあガネットアコースティックというようなタイトルになるのかどうか、まあ、その辺のあたりはまだもうちょっと検討しているところですが、まあ、多分もうそのような形になるんじゃないかと思います。まあ、それが3月11日が、まあ、一番初めのお披露目というような状況にはなろうかと思いますが、まあ、その後はコンサートの後で皆さんに、ご紹介できるんじゃないか、この CD はですね、まあ、そういうような感じの位置づけの CD になるんじゃないかなと思います。まあ、ガネットのアルバムとしては一番初めがこの小さな窓からですよね。
はい、
ね、2番目が歳時期か、
ええ、
そして、命の歌、
はい、
そして今回4枚目ってことですかね、アルバムは。
まあアルバムとしてはですか。
そうですね、まあ、依頼を受けたものはありますけど、それ以外のものは、
まあ、そうですね、
そうですね、うん、はい、まあ、そういうような感じでございますのでね、皆さんぜひ楽しみに聞いていただければと思います。まあ、この20周年のガネット、初期に出した曲のリメイクっていうものも一部入っております。まあ、どんな感じのイメージが変わるのか、ね、ガラッと変わりますね、本当にね。
そうですね、はい、まあ、なんていうんですか、その曲の持つ、雰囲気っていうか、そういったものは残しつつって言いますか、うん、まあ、改めて、まあ、今までに作らせていただいた曲や、
はい、
歌ってきている曲の中で、
はい、
カラーが似てると言ったらいいんですけども、やっぱりアコースティックっていう言葉でね、
はい、
くくれるもの、
はい、
それでこうシンプルであり優しい、
うん、
そういう曲を選んだと思うんですよね、
はい、
だからそうですね、いろんな好みがありますので、一概には言えないんですけども、やっぱりご自分の人生を振り返って、心とかやっぱりその人生観とかそういったところで、こういう曲も世の中にあっていいんじゃないかというね、それぞれの人の心の片隅にあったら素敵なんじゃないかなって曲だと私自身は思っていますので、
はい、
ぜひね、楽しみにしててほしいなと思います。
はいね、まあ、そんなわけでございまして、ガネットアコースティックっていう形のものがですね、もうすぐできるかなという状況になってきております。まあ、2月の後半が、まあ、締め切りというような状況がありますので、今もう急ピッチで作っておりますので、皆さんどうぞお楽しみにしておいてください。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。 はい、それからですね、まあ、その CD の話をずっとしておりますが、まあ、一応いつも一番最後の方でですねご案内している CD3 月のリリースとかっていう話でもうギリギリでいつもちゃんとお話できておりませんが、3月にですね、映画のコンピレーションアルバムとしてですね、2085年恋愛消滅という映画のですねコンピレーションアルバムが発売されます。まあ、その中でガネットのですね、曲が1曲入っておりますが、ねえ谷子さん、
はい、
はい、もう曲のタイトルは
花かがり。
そうです、花かがり。まあ花かがり、アレンジをですね手掛けてくださったのは
岩谷典之さんですね。
そう、岩谷典之大先生でございます。はい、まあ、その岩谷先生はですね、まあ、本当にゲーム音楽の世界では超有名な方でございますので、まあ、ゲーム音楽に精通されている方はもしかしてご存知かもしれません。逆転裁判とかそれとかですね、それ以外にも、ディズニーの、パレードの音楽とかですね、いろんなものを手掛けておられますし、まあまあ、ネットで検索していただくと相当いろんなものが出てくるんで、わかるかと思います。
ね、そうです
ね。まあ、それで私たちもですね、たまたまタミコさんと岩田さんが近所なんだな、これが、
ええ、
まあ、そういうことで突然なんか急接近したという。でもう僕らゲーム音楽って、だってタミコさん、
はい、
だってもうすごい遠い存在だと思ってたじゃないですか、ゲーム音楽。
そうですね。
それが急接近したっていうのは、もともとはだって僕の世界ではもうディアマイハートですよ。ディアマイハートのアレンジャーがですね、なんとね、
津田圭さん、
津田圭さん、
名前
で最近名前出てこないどうなっとんだよこれ。もうとにかくね、津田圭さんがゲーム音楽をやってらっしゃるということでございまして、ね、ゲーム音楽の世界の方ってこういうアレンジができるのかって本当にびっくりした。
うそうですね。でもまあオールマイティでないとねできないんですよ、ゲーム音楽は。
みたいですね。まあ、岩谷先生に聞いたらですね、まあ、そんな話でしたね。まあ、とにかく一パターン作るとまたもういろんな形のものを作ることになっちゃうとかって言ってね。
そうですね、幅広いですね。
そうなんですよね。そういうような状況でございまして、まあ本当にいろんなね音楽っていうものを知ってないとゲーム音楽の世界ではなかなか通用しないという話もね聞いておりますのでね、なるほどなと思いまして、まあ、それで今回はですね、もう岩谷典之さんのですね、まあなんていうんですかね、オーケストレーションですよ、
ね、はい、
オーケストラみたいな、
うん、やっぱりそういう作曲家の先生ですからね、うん、はい、
それすごいんですよ。僕音源わっと来た時にもう30トラックぐらいうわーっとありますからね。すんごいの。
本当に
それを
短い期間の間に、
そうね、すぐにできちゃうってすごくないですかこれ。本当に
すごいですよそりゃ。
もう素晴らしいなと思っちゃった本当にね。まあサウンド感はもう本当にまあ、僕がタミコさんのこの花かがりを聞いた時にですね、わこういう風にアレンジできるといいなと思ったイメージ通りです。
そうな
の。そう、そんな感じ。まあ、ぜひね、3月リリースになります。その時にはですね、もうリリース日が決まりましたら皆さんにまたご案内します。はい、
はい、よろしく、
はい、よろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、それとですね、まあ、今回はちょっとニュースもいろいろとありますが、いよいよ宮峰会もう正式にスタートいたしましたね。タミコさん、
はい、
宮峰会ガネットファミリークラブ宮峰会ね、正式にスタートいたしまして、いよいよ会員証発送スタートしました。
はい、お疲れ様です。
皆さん大変お待たせいたしました。本当にね、そういうわけでございまして発送がスタートいたしました。まあ、そういうわけでございまして、まあ、本当に皆さんお待たせいたしまして大変申し訳ございません。今後はですね、宮峰会ご入会いただけますと結構早いタイミングで、送っていただけると思います。まあ、そういうわけでございまして、ベリー君よろしくお願いしますと言いながら、ベリー君ずっとなんか ウクレレ持って待ってたっていう申し訳ないベリー君何やる気満々だったのにね本当にあ、わかった、ごめんごめん、今日はあのベリー君自分で生演奏したかったんだった本当に悪かったね、また次回ということでもう時間もなくなってきちゃったまあそんなことでございまして、まあベリー君よろしくお願いしますね、発想の方お願いしますね。はい、そんなことでございまして、あとですね、もういよいよあれですよ、もう今年もう1年の話をしてしまいますが、カネットの20周年の感謝祭、もうそれこそですね、これは本当に20周年のお祝いというコンサートでございます。これ一応候補日というふうに決まっていたのが10月の28日でございましたが、まあ、正式に決定しました。
そうなんですね、
はい、10月28日でございます。
いよいよ、はい、
なんとまた松本市民芸術館でございます。
はい、
もう本当にいつも松本市民芸術館の皆さんにもですね、今回もまた協力をいただきまして、もうガネットのコンサートの開催というふうになりました。まあそういうわけでございましてね、皆さんもうあとね、8ヶ月後ですか？
そんなに今からカウントダウンしてるの？
今からカウントダウンしますよ。
その間にもいろんなことがね、うん、予定もあるでしょうに。
予定もいっぱいありますが、はい、まあ、本当に10月28日はぜひ皆さん、本当にガネット感謝祭にお越しいただきたいと思いますが、まあこれはね、もうガネットファンの方々といえば、まあ、やっぱり長野県の方々中心でございますし、まあ、それにいろんな方々に支えていただいたというのはですね、本当に数多くの方々に支えていただきました。まあ、そういうこともありますのでね、もう本当にここで、感謝祭という形で、このコンサートを行わさせていただきたいと思います。まあ、皆さんどうぞぜひですね、ね、もう晩酌繰り合わせの上、また詳細に関してはまたホームページ等でご案内してまいります。まだまだ先の話でございますが、10月28日に、ガネットの感謝祭として決定いたしました。皆さんどうぞ お越しいただけるようにお願いいたします。はい、
はい、
いいですか、タミコさん。
はい、
はい、まあ、エンディングに入ってまいりました。
はい、
はい、まあ、そんなわけでございまして、今日はいろんなね、お知らせがございましたが、まあ、とはいえ、タミコさんの大御様の話とか宮舟会の話もありまして、まあね、もう本当にタミコさんのお母さんには僕も本当にお世話になりました。いろんなことでね、まあ、そういうような部分もありましたし、本当に大御様を見るたんびにそういうことを思い出すのかななんていうふうに思いますけれどもねまあそういうようなこと以外にも、まあ、宮舟会、皆さんどうぞご協力よろしくお願いします。
そうです、宮舟会ですね、
はい、はい、
本当に皆さんよろしくお願いします、はい、
そうですね、本当にね、もうガネットファンクラブという形でね、立ち上がりました。もう北北海道、南は九州、沖縄の方々までね、本当にどなたもぜひお気軽にご参加いただきたい、そう思っております。
まあ、海外の方だっていいですよ
そうですよ、ただ海外にはちょっとコンサート行けるかどうかわからんので
その他に特典もあるわけです
よねそういうことですね、はい、はい、まあ、そういうわけでございますが、まあ、本当にね、皆さんの、ね、方々には大変、皆様方には本当にお世話になりまして、20周年ということでガネット迎えております。まあ、そういうわけでございまして、まあね、この天ナビにおきましても、まあ、本当に長年やってきました。もうね、2011年からですよ、これ天ナビって。
どう、
それで11年からやってるっていうことは、今もうあれですか、7年っていう感じになるのかな。まあ、そういうわけでございまして、毎週アップしておりますが、まあ、本当にね、こんな感じでいろんな方々にもご協力いただきまして、まあ、聞いていらっしゃるという方々がいらっしゃるから頑張ってやっていられるという状況でございますので、皆さん今後とも天ナビの方もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうガネットもですね、この前なんかウィキペディアというのに出てきましたね、突然。まあ、ウィキペディアは前からっていうのは知ってるんですけど、もう谷子さんなんか朝日村の有名人に名前載ってましたよ
だからな、何がどうだってそこに乗ったかなみたいな
まあよくわかりませんけど、もうかなり民子さんは朝日村というところでは有名人なんだろうな
と。いや、そんなことないんですよそれが
そうですか
まだまだ知らない方いらっしゃるようなので。
そうですか、まあ、ぜひね、
今年こそはね、
そうですね、朝日輝いてという元気ソングも作らさせていただきましたのでね、はい、皆さんどうぞ朝日村の方々もぜひどうぞよろしくお願いします。まあ、そんなわけでございましてね、日本全国、今年はですね、いろんなところにお邪魔しようと思っておりますね。どうぞガネットよろしくお願いします。はい、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天の日、この辺でお開きでございます。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
天ナビ。